を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの勝木陽子です。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さあ、岡田さん、いよいよ間もなく12月ということなんです。配信がね。
そうですね。
はい、岡田さん、やっぱりますます忙しくなる師走ですね。
そうですね、ただですね、私自身も徐々にいろいろ組織化していて、私自身の時間をいかに作るかっていうところはちょっと工夫しながら、やっていきたいなと思っているので、理想的には私がいなくても全部回っていくような組織を作っていきたいなと思っています。
1
ヶ月ぐらい休み取れる時期が来ればいいかなと思ってますけどね。
南の芝でのんびりみたいな年末年始。
はい。
はい。さあ、今回のテーマは何でしょうか。
はい。今回はですね、そういった組織のお話で、うん、組織における属人化の危険性ということをお話ししたいと思います。
はい、前回もちょっとお話しいただきましたが、うん、ここを深掘りということですね。
そうですね。やっぱりですね、この人に頼ってしまいがちになると思うんですけど、うん、こういった組織の中ではやっぱり優秀な人がいると、どうしてもその人にお願いして全部お任せしたいっていうふうになっちゃうんですけど、でもその人個人に頼りすぎると、組織として見るとやっぱりリスクが大きくなってくるんじゃないかなというふうに感じてますね。
うん。はい。分けちゃいるけど、なかなかこれ難しいですよ。
そうなんですよね。だから、うん、そういった人がいると、まあその人、がいなくなると業務が滞ったりとか、なんか他に、進まなくなったりとか、いろいろ問題が出てくるので、やっぱりここは何らかの方法で、その人だけが、しかできないっていうことは避けるような、そういった工夫は必要かなと思います。
うん、はい。どうやってやったらいいんですかね。はい、
そうですね。まずはですね、手順を明確にして、他の人でもできるような手順にしていく。例えば、マニュアルを作るとか、他の人に任せて、やり方を教えていくとか、そういうふうにして、複数の人ができるようにしていくっていうのも一つですね。うん。あともう一つは、人事異動みたいな感じで、ポジションをいろいろぐるっとちょっとずつ回してみる。他の役職も、経験してみるっていうことも必要じゃないかなと思いますね。まあ、適材適所でそれぞれ向いてることはあると思うんですけど、でも他のことをやってみると、もっと違う才能が発揮されたりとか、いろいろなことがチャレンジできるようになって、仕事としても面白みを感じてもらえる可能性もあるので、やっぱりこれはもしかしたら、その最初は、ちょっと嫌だなと思うような仕事もやってみるとまた新しいチャレンジになることもあるので、なんかそういった挑戦もしてみるのはいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。ただ、こう、できる人が、ちょっとできない人に教えたりとかしてる間って、もう本当にその、できる人の方は、ストレスも溜まるし、ミスも多くなるし、なんか、ものすごくこう、生産性、パフォーマンス、そういったものが落ちるんじゃないかなっていう気がしてしまうんですが。
そうですね。一時的には確かにそういったことはあるんですけど、これをもうちょっと長期的に考えてみたときに、果たしてどちらの方がいいのかっていうところを、まあ、会社として判断することは必要かなと思いますね。なので、ある程度そういったゆとりを持った状態で組織として成り立つような仕組みにしておくと、今後、10年先、20年先とか、もっと長期にわたって考えると、成長し続けられる、そういった組織になっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひこういった、ある程度、組織化できてきたようなところでは、そういった工夫も必要かなと思います。はい。実際にですね、私が所属しているように、まあ前回もちょっとお話したような、まあマンションの理事会だったりとか、はい、あとはビジネス交流会だったりとか、そういうところって、任期が決まっていて、ある程度期間決まったら人も変わっていくと思うんですよね。 で、もちろん同じ人がずっとやり続けると、組織としてはすごく、活性化して、まあ、もうよく分かった人がやってるので、滞りなく進むんですが、私自身は結構いろんな人が携わることのメリットっていうのもあるんじゃないかなと思うんですね。まずマンションのもやってみて、皆さんが理事になって、まあ、役員やっていくと、当事者意識を持ってその問題に取り組むので、そういった皆さんが自分事として捉えられるようになるから、やっぱ組織として全員がその問題意識を一度は経験しておくっていうことになると、何か発生した時も、いや、こういった役員の方も苦労してやってるし、自分もちょっと、お手伝いしてやろうっていう。サービスを受ける側じゃなくて提供する側になることによって、お互いのことがわかりますし、そういった交流会とかでも、やっぱり運営する側とサービスを受ける側っていうのがぐるぐる回っていくっていうのは、実は最初のうちはもう、手間取ったりとかして、効率悪いように思えても、何年も経つと、それがだんだん積み上がっていくっていうのはすごくあるなって感じますね。
確かに、それはそうですよね。なんかこう、いつも受ける、サービスを受ける側だと思う、なんでやってくれないんだ、なんでダメなんだってことが多いけれども、実際やってみると大変なんだよっ
大変
て
なん
い
だよ。そ
う。
うなんですよね。
これは確かにそうですね。そういった形で、属人化しない組
そうです
織
ね。
作りをという
あ
感
と
じ
もう
です
一
か。
つあるの
はい。
は、やっぱりずっと同じ硬直化してると、既得権益みたいなのも生まれてきて、そこのポジションで得られる何かメリットをずっと特定の人だけが享受するっていうのも、やっぱり組織としてあまりよろしくないかなと思うので、これはどんどん組織としても回すことによって、既得権益が生まれづらい、そういった環境は作ることができるかなって。それはやっぱり、会社だったら、組織の長の人が考えて、いろいろ担当を変えることによって、業務、の、まあ、標準化ができていくっていうことはあるかなと思います。
確かにそうですね。こう、大きな既得権益っていうとなんかすごく大きなお金のようなイメージもあるけれども、なんか目に見えない小さな既得権益みたいなもの
そうい
っ
です
ぱいあ
よ
りま
ね。
すからね。それをこう移動していくことによってということです
そうで
ね。
すね。
はい。なかなか難しい問題ですけれども、何から手をつけていこうか今考えた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。今回は組織における属人化の危険性についてお伝えしました。続いては、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は、脱巨大企業、50歳で決めた新キャリアという番組を紹介したいと思います。
はい、
こち
大
らの
変
番
興味
組
深
で、
いタイトルです。
そう
は
です
い。
よね。中小企業の、業績を爆上げするコンサルされてらっしゃる鈴木さんが、今まですごく大きな、企業に勤めてたんですけど、この経験を活かしてコンサルティングをされてらっしゃるんですね。で、どうやってキャリアを、新しいキャリアを作っていったか、鈴木さん自身のお話もすごく面白いですし、まあそこからキャリアに悩む人、なんかチャレンジしたいなという方にも、いろいろ情報を提供して、こういうふうにやった方がいいんじゃないのっていうことも、なんかすごくアドバイスいただけるような番組になってますので、ぜひ、いろいろ聞いて勉強していただきたいなと思いますね。
はい。最近はもうセカンドキャリアとか、それからリタイアメントキャリアみたいなものも、ものすごくこう考えられる時代になってますからね。
そうですよね。まあ本当に、退職してからも健康で生きられる時間ってもっともっとね、最近伸びてきてるので、そこから本当に何もしないっていうのは逆に、人生として、なんかもっと挑戦していくような、そういった時間にもなっていくんじゃないかなと思うので、ぜひ、セカンドキャリアね、これどうやっていこうっていう悩んでる方も、ぜひ参考にしていただくといいんじゃないかなと思います。
はい。ぜひお聞きいただきたいと思います。今回は、脱巨大企業、50歳で決めた新キャリアをご紹介しました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してくださいね。
今回で、かつき
はい。
さん、4回分収録終わりましたけど、いかがだったでしょうかね。
めちゃくちゃあっという間だったんですけれども、本当にどの回も、なんだろう。 やっぱ岡田さんっていう方が出てくるような、すごくこうビジネスに役立つお話とか、そういう話を聞かせていただいて、もっと深掘りしたい、もっと深掘りしたいって思って、どうしよう時間がとかいろいろ考えて いたんですが、ちょっといいかな、これ聞いても。
あ、ぜひぜひ。
いいですか？なんか本当に内容もさることながらなんですが、いつも思うんですが、岡田さんってお声がすごい素敵じゃないです
あ、あり
か。
がとうございます。
そう、こんなことね、私が言うのもなんかおかしな話なんですけれども、なんかその声に関してなんか気になってることとか気にしていることとか気をつけてることとかあります
そう
か？
ですね。いや、私自身、あんまり自分自身で滑舌が、あんまり良くないかなとか、聞き取りづらいんじゃないかなっていうところが、ちょっとあって、例えば、お店に行った時に、なんか注文するときに私が店員さんに声かけても振り向いてくれなかったのが、妻が声かけるとすぐ 来てくれたりとか、なんかやっぱり通りにくい声かなっていうのが元々あったので、私自身はこの番組発信するにあたっては、なるべく聞き取りやすいように、一語一語をちょっと丁寧に、発言するように、なんかそういったところは心がけながら、やっていきたいなって思ってるのと、あとまあ私自身の性格が出るように、ちょっと落ち着いた感じで、なんかすごく盛り上がるとか、落ち込むとかじゃなくて、まあある程度、なんかリラックスして、安心して聞いていただけるようにはしたいなって、そういう雰囲気作りはしたいなと思ってますけどね。
ほど、こう、ビジネスのお話をするときもね、もう、こうするべきだみたいな感じではないじゃないですか。多
そうです
分
ね。
聞いてる人もね、なんか、こう、岡田さんの声を聞きにやってきてる方もいらっしゃるような気がするんですよ。なんか、癒されるというか、そういったところは、こう、普段のこう、性格が出るんですかね。こう、優しいとか、あんまり声を荒げることがなかったりするのかな、岡
そう
田
で
さん
す
は。
ね。私は本当そんなところはあんまりないのと、あと、声を聞くと、なんとなくそれは伝わるなっていうのが、私もいろんな番組を聞くんですけど、そのパーソナリティの方を声で聞いていくと、あ、この方はこういうふうにしてお仕事をやってらっしゃるのかな。逆にここをすごく熱心に熱く対応されてるのかなっていうのが、声を聞いてるだけでもなんとなくイメージできるのは、そういった声の魅力があるからじゃないかなと思いますけどね。
すごく思いますね。そしてこの番組はインタビューアーがどんどん変わっていく番組なので、なんかその辺のこう、組み合わせとか性格とかそういったものもすごく面白いなと思いまし
そう
た。
ですね。今年からそういった取り組みをしてるんですけど、私もいろんなインタビューアーさんとの掛け合いが楽しめますし、なんか違った反応ができるのもいいところじゃないかなと思いますね。
い
い
や、
や、
私でよかったんでしょうか。
いえいえ。すごく楽しい番組が送れたかと思うので、また他のインタビュアーさんとも違ったお話ができたのが私はすごく楽しかったですね。
ということでね、次のインタビュアーさんも本当楽しみだなと思います。岡田さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける、声ラボン。